聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書49章の7節と7節から9節まで、旧約聖書の1142ページです。イザヤ書第49章7節以下。イスラエルをあがなう聖なる神主は、人に侮られ国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君王はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神主があなたを選ばれたのを見て、主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃した始業の地を継がせる。囚われ人にはいでよと、闇に住む者には身を表せと命じる。新約聖書コリントの信徒への手紙2第6章1節から10節まで、新約聖書の331ページです。コリントの信徒への手紙に6章1節以下。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、鉄棒、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも好評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神よ、教会歴最後の日曜日、この美しい秋の日に私たちを見舞いに呼び集め、あなたの命の御言葉を聞かせてくださる恵みを心から感謝いたします。どうかあなたの御心に従って生きる勇気と力を私たち一人一人にお与えくださいますように、そしてあなたの御名が今日も高く崇められますように祈ります。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。やめる友、体調の優れない友にはあなたの癒しの御手を伸ばし、心の病で悩む友の傍らにはいつもあなたが共にいてくださいますように祈ります。ご高齢のために礼拝に出ることが難しくなった方々を支えてください。しばらく教会から遠ざかっている友には あなたの導きを。難しい問題を抱えている友には適切な解決の道をお示しください。旅にある友には旅路の平安を与え、気流の外国人と外国に滞在中の私たちの友人たちを守ってください。新しく私たちの教会に転入会された兄弟と姉妹にあなたの豊かな祝福を、クリスマスに洗礼を受ける若き友にあなたの導きを、そしてクリスマスの準備に励んでいる教会学校の愛する子どもたちをどうか祝福してくださいますようにお願い申します。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように。世界の平和のために祈ります。パレスチナでもイラクでもアフリカでも、この世界の至るところで争いが絶えず、憎しみと報復の悪循環が止みません。あなたは人類に高い能力をお与えになりましたのに、そのあなたから与えられた知恵と力は互いに殺し合う戦術のために、また新しい兵器の開発や生産や配備のために虚しく浪費されています。このようなことはあなたの身旨ではありません。神よ、どうかこの惨めな世界を憐れんでください。そしてこの世界に真実の平和と共に生きる在り方を根付かせてくださいますように心からお願い申し上げます。私たちの国のために祈ります。家族を拉致されて長い間苦しんできた人々をあなたが顧みてくださるように、そういうことの中でも希望を失うことがないように支えてください。また近頃の台風や地震の災害を受けた被災者の方々をどうかあなたが顧み、その痛みと苦しみが一日も早く癒され生活が再建されますように助けてください。私たちの教会もまたできるだけの援助の手をこの方々のために差し伸べることができますようにお導きください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように切に祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ここしばらく私は生と死ということについて説教してきました。しかし先週昇天会員記念礼拝というのが終わりまして、来週からはアドベントに入る対抗節に入りますので、この生と死という主題は今日で一応終わりにしたいと思います。来週からはアドベントについて語りたいと思っています。で、先週の説教で私はカトリックのシスターで鈴木秀子さんとおっしゃる方の本のことをちょっと紹介して、その方の言葉を引用しました。こういう言葉でした。人々はこの世を去る準備として人生最後の仕事をするようです。それは 自然との一致、自分自身との仲直り、他者との和解という作業です。以上が引用ですが、つまり臨終を迎える人は、はっきりした言葉でそれを表現するということはもはやできないかもしれないけれども、死、これから自分が死ぬというその現実を自然の一環として受け入れる。心静かに受け入れる。そして今までどうしても許すことができなかった自分自身と仲直りをする。そして互いに仲違いしていた他の人、友達とか家族とか、そういう人たちと和解をするという、そういう最後の仕事に心を注いでいるんだというんです。で、私はこの言葉に大変打たれています。人は最後にそのような祈りを残していく。残されたものはその祈りを真剣に受け止めて引き継いで生きていかなければなりません。で、その時に私たちの人生は質的に変わります。で、私の尊敬する鈴木正久牧師が、ずいぶん昔のことですけれども、私がまだ新学生の頃、学生であった頃に、仲間である新学生が若くて死にました。自分の恩師の先生の重病に際して、血液を出したんですね。輸血を申し出たんです。で、血液型があったもんですから難しい手術でしたけれども、そのためにかなりの量の血液を抜きました。それが原因であったのかどうか、それは私たちには分かりませんが、彼は突然体調を崩しまして、急性骨髄性白血病ということで亡くなりました。で、鈴木先生はこの学生、私よりも2つ3つばかり年下の学生でしたが、まだ20歳になるかならないかという、そういう若さで死んだわけですが、で、この人を大変目をかけて可愛がっておられまして、お葬式が彼の、ふるさとでありました。で、そこでその告別説教をなさったわけですが、その中で愛する者の葬られた大地は そのことによって神聖になる、そう言われました。愛する者の葬られた大地はそのことによって神聖になる。鈴木先生っていう方は説教の最中で涙を流されるということはめったにありませんでしたが、その時には涙を流されました。で、私はこの愛する者の葬られた大地はそのことによって神聖になる。で、この言葉を生涯忘れないだろうと思います。先生はこう言われました。ちょうど 球根を植えた花壇のようだ。私たちはその上を、球根が植わっている花壇の上を乱暴にどかどか歩くわけにはいかない。それが芽を出し花を咲かせるように大切に見守る。ちょうどそのように愛する者の葬られた大地は我々にとって神聖なところになる。召されていった人が願っていたこと、心から願っていたことを受け止めてそれを育てていくように、思慮深くそして真剣に生きていかなければいけない。そういうことであります。で、私はこのことにさらにもう一つ大事なことを付け加えたいと思います。この大地というものは主イエスがその尊い血を流しそして葬られたところです。で、ある意味ではそういうことによってこの大地は嘆きの大地になったと思います。嘆きの大地という反面がある。しかしその反面、そのことによって、まさにそのことによってこの大地は神聖になったのです。今例えばパレスチナやイラクやアフリカで多くの人がこんなに理不尽なことがあっていいものかとうめきながら血を流し、そしてボロボロに砕かれた体を大地に横たえています。あるいは先週報道されましたように、拉致された横田めぐみさんの亡骸は北朝鮮の山の中に葬られたという。この大地は血に汚された嘆きの大地です。しかし同時にこうしたことによって私たちには大切な課題が残されたと思います。世界をこのようなままにしておいてはならない。こんな理不尽なことが行われる世界のままであっていいはずはない。こういう罪から神様解放してくださいと祈る。そして御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈る。そういうふうに祈りながら自分たちも努力していくという、そういう課題です。その課題が私たちには残されました。で、大地が神聖になったというのはそういう意味です。で、この大地の上に私たちの教会は立っている。で、そのことを忘れてはいけないと私たちは思います。で、さてここで今日の説教のテキストに目を向けたいと思います。で、これは、先ほど読みました大コリントの信徒への手紙2の6章1節以下ですが、ここのところは内容的に見て5章の11節以下の続きであると考えられます。だからそこに書いてあることも視野に入れてお話をしたいと思います。で、まず5章の15節にこう書いてあります。その一人の方は、この一人の方というのはキリストのことですが、その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。そういう言葉です。で、これは今述べましたようなこと、つまり主イエスが葬られたことによってこの大地は神聖になった、そういう意味に理解してよろしいだろうと思います。私たちの人生には 自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きると、でパウロが言いましたような、そういう明確な意味が与えられている。私たちはもはやいい加減な生き方をするわけにはいかない。私たちの人生には意味が与えられたということでしょう。で、それをもう少し具体的に申しますと、主イエスの最後の仕事であった和解です。さっき鈴木秀子さんの言葉を紹介しました。人は死ぬ時に自然との一致、自分自身との仲直り、他者との和解、そのことを本当に思いながら、そのことに心を集中しながら召されていく。言葉には出ないかもしれないけれども、死んでいく人はそのことを心から願って死んでいくんだということでした。イエスは息を引き取るときに、そういう和解の技をなさったのではなかったでしょうか。あの十字架の上から隣に、十字架につけられているあの二人の盗賊たちのために祈ったとルカは言っています。あるいはヨハネは残された母親を弟子のヨハネに、これはあなたのお母さんだよと言って工事を託したと伝えられています。主イエスは最後にそういう仕事をなさった。でもっと深い意味で、全世界の人々の神との和解という、そういう仕事をなさったと思いますが、それを受け止めて私たちも和解ということのために生きる。で、私たちに与えられている明確な人生の明確な意味というのは、そういうところにあるのではないか。で、パウロはそう考えていると思います。で、私たちは繰り返し神の意志に背いて罪を犯すために、神と私たちとの関係は根本的に破れています。で、それによって人々と私たちとの間の関係も破れています。私たちがしばしば罪の意識に苛まれるのはそのためです。ああ、私は間違っていた、そういう意識が常に離れない。どうしたら許してもらえるのか、そう思います。で、自分で自分を許すことができません。たった一人でいるときにそのことを思い出して、思わずうめくことがあります。皆さんにはそういうことがありませんか。しかし主イエスは罪を告白して許しを求める人をそのまま丸ごと受け入れて許しました。それは神様が私たちを許し受け入れてくださるという真理の啓示であります。和解というのは神様の方からまず私たちとの関係を修復してくださるということであります。で、この点に私たちは注目しなければなりません。いつまでも自分自身を責めていなくてもいいのです。ユダヤ教の哲学者でマルチン・ブーバーという偉大な思想家がいましたが、この人にある人が質問をしたということです。 隣人を自分自身のように愛しなさいという戒めが旧約聖書にありますが、イエスも引用しておられる大変大切な戒めです。隣人を自分自身のように愛しなさい、そう言われているけれども、私はその自分が嫌で嫌でたまらない、私は自分を許すことができないし、そういう自分を愛することはできない、自分自身のように愛しなさいって言われているけれども、自分を愛することができない私がどうして他者を自分自身のように愛することができるだろうか、そういう質問だった。でブーバーは答えました。でもそのようなあなたを神は愛しておられます。で私たちの目をそちらに向け直さないといけないと思います。いつまでも自分自身のことを覗き込んで自分を許せない、そして埋めいている、自分が嫌いになっている、そういうふうに自分自身の暗い心の中を覗き込んでばかりいてはいけない。聖書はそのことを教えておりますし、イエスはそのことを本当に深い意味で私たちに明らかにしてくださったと思います。パウロはさっきの言葉に続けてこう言います。これは5章の18節から19節のところですが、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。で非常に深い言葉だと思います。そして私たちにはその神が、まず和解の道を開いてくださったということによって他者との和解という務めが授けられているというのです。私たちの生きる意味の一番中心のところに自分たちが許されたように他者をも許していくという、自分たちが和解の恵みを受けたように他者との和解を求めていくという、そういう使命が与えられている。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。でパウロが言うのはそういう意味です。でそれを受けて今日の6章ではこう書いてあります。1節、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。でこれは和解の恵みというふうにとってよろしいと思います。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。そして続いてこう言います。2節、今や恵みの時、今こそ救いの日である。でつまり今はこの奉仕の務め、3節に奉仕の務めってありますが、これは和解の奉仕の務めという意味でしょう。この奉仕の務めを大いなる忍耐をもって、4節ですね、大いなる忍耐をもって遂行すべき時だというのであります。憎しみが深まったり敵対関係がどうしても克服できないようなものになっている時こそ和解の務めを果たしていかなければなりません。もちろんそれは容易なことではない。しかし和解ということは主イエスの、そして私たちの愛する者たちの最後の願いであったはずです。 それを私たちは無駄に捨ててしまってはならない。ですからパウロはこう言います。これは4節から後ですが、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても。でこれはそういう苦労を重ねて生きている自分たちは何のためにそういう苦労を重ねているかということでしょう。それは和解のためです。自分自身の幸せのためっていうことだけではない、他者と共に幸せになるということのためです。和解のためです。そのために私たちは、パウロはもちろんそうでしたが、私たちは苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、そういった苦しみの中でも生き抜くのだと。でそれは次に書いてありますように、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってと書いてあります。神様が力をくださいます。ですからその力によってその和解の技を進めていくということは必ずできます。そのことを信じたいと思います。祈ります。神様、主イエスは私たちを神と和解させてくださいました。そして私たちが本当に和解のために生き働くということを私たちの使命としてお残しになりました。どうかその御心に従って歩んでいくことができますように。どんなに苦しくても和解の望みを捨てることがありませんように、人生に投げやりになることがありませんように、私たちを支え導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の411番。